お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、呼吸器内科の比嘉太先生にお越しいただいておりますので、よろしくお願いします。今日比嘉先生、三日はしかについてということでお話しいただくことになっておりますので、よろしくお願いします。
はい、皆様おはようございます。沖縄病院呼吸器内科の比嘉と言います。今回というか今日はですね、三日はしかについて、はい、お話をしていきたいと思います。
はい、
三日はしか、正式には風疹という名前がついた病気なんですが、これは感染症としてですね、時々流行してしまう病気です。
はい、
現在関東地方を中心に大きな流行が見られていて、
はい、そうですね、はい、ニュースとかでも時々聞いてますけれども、はい、
そうですね。で、今年に入ってから日本全国では1600人を超える患者さんが風疹にかかっています。
はい、
最も多いのが東京都、千葉県、神奈川県、埼玉などの関東地方ということです。
はい、
ただ愛知県とか大阪でも流行が見られていますし、まあ、沖縄県でもこれまでに7例の発生が見られているということです。
そうなんですね。はい、先生、今、まあ、風疹っていうのは今年前半に流行った、沖縄ですごく流行ったのと、今先生がお話しいただいているのとはちょっと違うんでしょうか。
はい、沖縄県で4月に流行ったものは、はしかなんですね。マシンと呼ばれるものです。
はい、
で、今回、関東地方を中心に流行っているのは三日はしか、風疹となります。
マシン風疹なんですね。はい、はい、
マシンと風疹は同じようにウイルス感染症なんですけれども、まあ、原因となるウイルスが異なります。
はい、
それからはしかと三日はしかは症状の、重さが異なります。
はい、
はしか、マシンの方が比較的重症になりやすく、はい、入院を要する方もいらっしゃるんですけれども、
そうでしたね。はい、はい、
三日はしかの方は、まあ、風疹ですね、
はい、
は比較的症状は軽いんですけれども、やはり、かかってしまうとさまざまな問題を起こしてしまいます。
そうなんですね。
はい、本来はこの風疹、三日はしかは子どもがかかる病気と、まあ、考えられていたんですけれども、
はい、
最近の風疹の流行の特徴というのは、大人の方に、感染が広がっているということです。
そうでしたね。マシンの方もそうだったような気がします。
そうですね、マシンも同じような傾向がありますね。
はい、
まあ、その要因の一つとして、まあ、30代から50代前半ぐらいの男性に中では、この風疹に対する免疫が、はい、まあ、弱くなっているということが挙げられています。
そうなんですね。これはまた男性に限るんですか。
これは実はワクチンを、まあ、小さい時から大人になる間に、まあ、受ける機会があるわけですけれども、はい、ちょうどその年代の、まあ、男性の方にワクチンを受ける機会が少なかったとか、あるいは、まあ、小さい頃に三日しかそのものにかかることはあまりなかったと、いうことになります。
ああ、そうですか。はい、それマシンの時もそんな風にねおっしゃってましたですね。
そうですね。ですから今後もですね、大人の中での三日しか気をつけていく必要が、まあ、はしかもそうですけれども、はい、あります。
はい、
まあ、この風疹についてですね、
はい、
お話をしていきたいと思うんですが、
はい、
風疹はどんな病気かということをまずお話しします。
はい、
風疹はウイルスによって起こる発熱と皮膚の発疹を特徴とする まあ、感染症です、
はい、
潜伏期間は2から3週間とされています。
はい、
主な症状は発熱、そして発疹、
はい、
リンパ節の腫れが挙げられます。
はい、
発熱は軽い場合もあって、うん、半数の方は自覚症状がないということもあるそうです。
そうなんですね。
発疹は淡いピンク色で、うん、まあ、小さくて少し皮膚より盛り上がっているような感じです。
うん、
数日かけて全身に広がります。
うん、
リンパ節の腫れ、リンパ節主題は耳の後ろのリンパ節とか、
はい、
首の後ろとか頭の後ろ、はい、首の周りのリンパ節が腫れるのが特徴です。また普通の風邪のような、
はい、
喉の痛みとか、鼻水とか、
はい、
目の充血、そういった症状も、うん、伴います。
なるほど。それだけだと、まあ、発疹がないと、まあ、風邪かななんていうぐらいの症状なんでしょうかね。
そうですね、うん、この特徴的な発疹とかリンパ節主題、
うん、
リンパ節の腫れに気がつかないと、はい、不審だということにも気づかない場合もあるかと思います。
そのままでも、まあ、そんなに感染力あ、まあ、弱いということだったので、放っておいても大丈夫だったりはするんですか。
まあ、不審そのものは症状が軽くて済めばですね、
うん、
自然に治癒しますから、それ自体は
特に
問題にならないと思うんですけれども、
はい、
ただその中に稀にですね、やはり脳炎を起こしてしまったり、
はい、
血小板という血を止める血液の中で流れる細胞ですけれども、
うん、
はい、この血小板が減ってしまって出血しやすい、血小板減少性紫斑病という病気を合併してしまうこともあるようです。
そうなんですね。
また大人の方がかかると、
はい、
発熱や発疹が、
うん、
まあ、子どもよりも長く続いてしまったり、
はい、
関節痛が続いてしまったり、
うん、
症状が重くなることもあります。
あ、大人はちょっときついんですね。
ですから、まあ、うん、3日しか、
うん、
症状軽いとお話しましたけれども、
はい、
やはりかからないに越したことはないし、
はい、
侮ってはいけない感染症ということになります。
うん、そうですね。
まあ、一方で先ほどお話したように風疹ウイルスに感染しても症状が軽い方や、
はい、
全く出ないままに免疫ができてしま
う
人もいらっしゃるということです。
うん、
はい、そしてこの風疹には一度かかると大部分の方は生涯風疹にかかることはないと、免疫ができるということですね。
あ、そうなんですね。まあ、軽くっても、まあ、自然に治ってしまっても免疫はできるんですね。
そうです。
へえ。
ただこの風疹の大きな問題としてはですね、
はい、
妊娠されている方、
うん、
妊婦さん、
はい、
がこの風疹にかかってしまうと大きな問題が生じる可能性がある。
なんか聞いたことあるような感じがしますが、どういう影響があるんでしょうか。
そうですね、例えば妊娠初期から妊娠20週ぐらいまでの妊婦さんが風疹にかかってしまうと、
はい、
このお腹の赤ちゃ
ん
にもこの風疹ウイルスが感染してですね、うん、合併症を起こしてしまうということが知られています。
うん、合併症ですか。
例えば聴力が弱いとか、
うん、はい、
心臓に異常が出てしまうとか、
うん、
白内障とか、そうしたさまざまな、うん、まあ、障害が、まあ、生まれてくる赤ちゃんに生じてしまうことが、うん、まあ、ありえます。
うん、わあ、それはちょっと困りますね。
そうですね、
うん、
で、まあ、こうした障害のことを先天性風疹症候群と言って、
うん、
はい、まあ、注意を要する点になります。
はい、あ、これじゃあかからん、もう特に妊婦さんは注意しなければいけませんね。
そうですね。ですから社会の中でこの風疹が流行ることを防ぐ必要があります。
はい、うんうん、そうですね。本当に簡単にかかってしまうんでしょうかね。やっぱり
この風疹ウイルスは比較的感染力は強い、
うん、
それを防ぐためには免疫をつけておくことが必要になります。
はい、
まあ、風疹ウイルスがどのように感染するかということなんですけれども、実際には人から人にこのウイルスは、うん、感染が広がっていきます。
はい、
感染した患者さんがですね、まあ、病気が発症してしまうと、
うん、
例えば咳をした時にこの 唾がどうしてもこう周りに飛び散ってしまいますね。
そうですよね。
その唾の中に風疹ウイルスがいるんです。
うん、
で、まあ、気がつかないうちにその微量のですね、はい、ウイルスを吸い込んでしまうということで感染が広がります。
微量でも、ね、強いとおっしゃってましたから危ないわけですね。
まあ、マシンとかですね、はい、水疱瘡に比べると感染力は比較的弱いんですが、うん、でもインフルエンザよりは強いと言われてるんです。
あ、そうなんですね。
インフルエンザも流行してしまうと、はい、学級閉鎖になってしまうようなウイルス感染症ですから、 それよりも、まあ、感染力が強いということですから、やはり3日しか侮ってはいけませんということになります。
そうですね。
そしてこの感染させるウイルスなんですけれども、はい、症状が出る、発疹が出てくる1週間前から、うんうん、発疹が出た後も1週間ぐらい、
はい、
で2週間ぐらいはご自分が気がつかないうちに、このウイルスを周りに広げてしまう。
そうですね、
うん、
あ、特に軽い方なんかは分からないうちに広げてしまっている可能性がある。
そうですね。でこうブツブツが出てくる前は普通の風邪かな、体調が悪いかなと思っている間でも、実際には風疹ウイルスが、
あ、
うん、
まあね、飛び散らかる、
そうそう、
飛び散ってるかもしれない、
として周りに飛び散ってしまう可能性はあるということですね。
うんうん、そうなんです。それやっぱりあの何の病気でもそうですけど、症状わからないうちに、ね、広げてしまうっていうのは本当に自分の本意でもないんですけれどもね。
そうですね。実際にだからかかってしまうのも、うん、周りの方に広がってしまうのも、これはそのかかった方の責任ではないと、
うん、
は思いますね。
うん、本当に
逆にその周りもですね、あるいはかかった方も、うん、自分が風疹って気がつかない間に、
うんうん、
その流行は起きてしまうということに注意しておかないといけないということになります。
は
い、
そうですね。やっぱりじゃあちょっと体調が悪い人たちの近くにはなるべく寄らないようにではないですけれども、例えば 手洗いをなるべくするとか、そういったものでは感染は防げるんですかね。
例えば飛沫感染って先ほどお話したんですけど、うんうん、
はい、
あのそれは例えば通常のマスクをしていれば、はい、その飛沫を吸わないで済みますから、
うんうん、はい、
感染を防ぐ力はあると思いますね。
はい、
それから手についたウイルスを、うん、あの誤ってこう口とか鼻とか目を触ってしまうと感染が広がりますから、うんうん、
はい、
手洗いをしっかりするということも大事ですね。
うん、なんかあの鼻からとか口からっていうのは分かるんですけど、目からも行くんですか？
目も粘膜があって、うん、鼻とつながってます。
あ、そうか、うん、あります、あるんですね。
うん、まあ、逆に言うと、うん、完全に防ぐことは難しいんですが、うんうん、でも例えばマスクを着用するとか手洗いをしっかりするということで、はい、まあ、風疹に限らずさまざまな、まあ、風邪とかですね、うん、ウイルス感染症を、うん、かからないようにすることは、
うん、
リスクを下げることはできるかなと思います。う
んうん、なるほど。
ただ先ほどお話したように、うん、風疹は感染力が高いので、
はい、
そうした努力だけでは限界があります。
うん、
あらかじめ免疫をつけておく、
はい、
このウイルスに対する抵抗力をつけておくことが、
うん、
まあ、大事ということになります。う
ん
う
ん、はい、この抵抗力はやっぱり予防接種とかっていうふうになるんですか？
そうですね。
うん、
あの、まあ、その通りなんです。今あのこの風疹ウイルスに対する免疫というのをしっかりつけるためには、はい、ワクチンを受けていただくことが最も有効とされています。
うんうん、はい、
風疹ワクチンというのはこの風疹のウイルスを弱毒化してですね、病原性を弱くして、
うん、
それをあの製剤化したものです。
うん、
この弱毒化したウイルスを接種した場合には通常の風疹感染と違ってほとんど症状は出ませんが、
はいはい、
この風疹ウイルスに対する免疫は十分に得ることができると言われています。
はい、
現在は乳幼児に対しては、うん、マシンのワクチンと混合した、
はい、
マシン風疹混合ワクチンが用いられています。
うん、
マシンも風疹も同時に、まあ、ワクチンを受けて免疫をつけるということになっています。
うん、そうなんですね。
小児の場合には、
ええ、
先ほどお話したようにマシンとともに2回接種するとい ということが、うん、進められていて、
はい、
1歳と、
うん、
それから小学校入学時の2回に、
はい、
このマシン風疹混合ワクチンが接種されるようになっています。
うん、
また、まあ、過去のことですけども、2008年から12年の間には中学生、中学校1年生の方、うん、はい、あるいは高校3年生の方にも定期接種としてワクチンが接種することが、
うん、
行われてきました。
あ、そうなんですね。これは特別なんですか？
そうですね、
うん、
特に女性の方、
うん、
これから
結婚して妊娠
される方に対して、
うんうん、
しっかりとした免疫が必要だということで、はい、この授業がその期間行われています。
へ、今はないわけですね。
また2000、そうですね、うん、2013年からは現在のその2回、うんうん、乳幼児に対する2回接種が定期接種として用いられています。定期接種の場合には公費負担を受けることができて、
はい、
無料あるいは若干の自己負担のみで接種をすることができます。
うんうん、はい、
またこの風疹を受けたという記録がですね、
ええ、
母子手帳などに残ると思いますけど、この記録はとても大事ですね。
あ、
まあ、将来にあたってこの方が、はい、
うん、
自分がですね、うん、風疹に対する免疫を、
うん、
持ってるかどうかという時に2回ワクチンを受けたかどうかがとても大事になります。
うん、
ですからそうした記録は大切に保管していただきたいと思います。
うん、そうですね、はい、
まあ、これまで その報告をまとめると、風疹を含むワクチンっていうのは1回接種すると大体免疫をつける方が 95%、
うん、
で2回接種すると免疫ができる割合が 99%、
お
ー、ですから2回接種が進められているんですね。
あ、そうなんですね。うんうん、ね、先ほど一度かかるとかからないっていう風な、ね、お話だったけど、なんで2回接種するのかなってちょっと気になってはいたんですけれども、うん、パーセンテージが また上がるわけですね。
そうですね、うん、実際の風疹にかかる場合とワクチンに受ける場合は、
うん、
やはりその免疫を得る力が少し違ってきますね。
うんうん、あ、そういうことなんですね。
ワクチンの場合には2回受けていただきたいということになります。う
ん
う
ん、はい、
それから注意する点としては、この妊娠中には風疹の予防接種を受けることができないということです。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
妊娠あるいは出産年齢の女性の方には風疹ワクチンあるいはマシン風疹混合ワクチンなどがありますが、
うんうん、
これらを接種する場合には妊娠されていない時期にワクチン接種を行って、うん、
はい、
その後も2ヶ月間は避妊をしてくださいということになります。
うんうん、
風疹ワクチンそのものは大変安全なワクチンで、
うん、
これまでにその妊娠中に風疹ワクチンを接種されたために、
うん、
まあ、障害が出たという報告はないんですが、
うん、
まあ、安全には安全の重ねてということで、
そういうために、
そのためにこれらの、うんうん、注意が必要ということになっています。
なるほど、そうなんですね。
ただ男性の方にはそうした制限がないですから。
そうですね、
うん
うんうん、
逆にその奥さんを守るためにですね、うん、旦那さんがしっかり免疫をつけておくとかいう考え方はとても大事かなというふうに考えます。
そうですよね、いつでも隣にいるわけですからね。
そうですね、
いろんなあらゆる手を使っても難しいですもんね、防御するっていうのはね。
防御するのは難しいので、
うん、
ですから自分がかからないようにするっていうのが、うん、まあ、愛情表現になるということですね。
そうですね、本当に、うん、
まあ、その点で言うとですね、最近の調査なんですけれども、
はい、
28年度の調査では30代後半から50代の男性の、うん、まあ、5人に1人はこの風疹に対する免疫がなかったと、2割ぐらいの方ですね。
はいはいはい、
20代から30代前半の男性では10人に1人、
うん、
1割の方が免疫が十分ではなかったということなので、うん、どの方が該当するかはもうわからないんですね。
そうですね、うん、
ですから、まあ、これまでにワクチンをしっかり打ったという記録を持っていれば、
うんうん、
免疫があるということがわかります。はい、そして、まあ、風疹にかかったことがあると分かっていれば免疫があるとわかるんですが、
う
ん、
はい、
実際にはその風疹だと思ってても風疹ではなかったとか、
うんうん、
いうこともありますので、あるいはお母さんが言ったことでも 本当かどうかはね、うん、もう分かりません。
そうですね、
うん、まあ、そう信じてね、あの、うんうん、お話しされてるとは思うんですけれども、うんうん、実際には少し似た別の感染症だったとかいうことはありえると思いますので、
はい、
ですからやはり大事なことはこの1割2割に該当するかもしれないので、
うん、
しっかり免疫をつけるためには積極的にワクチンをですね、
うん、
この年代の方々は受けていただくことが望ましいかなということになります。
はい、あのこのワクチンを受けるっていうタイミングはいつでも大丈夫なんですか？
そうですね、うん、あの体調が良ければですね、うん、早めに受けていただくことはできるかと思います、
うん、じゃあ、 あの、まあ、今はちょっと本土の方で流行ってはいますけれども、あの今別に流行ってはいないけれどもお願いしますというのは大丈夫なんですか？
そうですね、うん、あの、まあ、これはこのワクチンの供給状況にもよるんですけれども、うん、まず乳幼児を対象に準備されているので、うん、
はい、
まあ、そこが十分確保されていることが大事なんですけれども、はいはい、その上であの供給が十分できている施設とかがありますのでね、うん、はい、そこはワクチンを受けられるかどうかお電話をいただければと思いますね。
まあ、あの自分がちょっと奥さんが、ね、妊娠したか心配だななんて思っている方は一回お問い合わせをしてから、
そうですね、
といいですね。
まずはそうですね、お電話をされてから、
うんうんうん、
ワクチンがあの、
ね、できるかどうかという
接種ができるかどうかということを確認していただいてからですね、はい、施設によって得意分野のワクチンというのがありますので、
うんうん、はい、なるほど、はい、わかりました。今日はですね、あの先ほど3日はしか、まあ、風疹ですね、そちらの方の、ね、お話、私も麻疹風疹と言いながらどっちがどっちなんだろうという思いがあったんですけれども、今日でね、あのはっきり分かりました。でもあのとにかく軽いとは言ってもあの重大な、ね、症状につながることもありますし、特に妊婦さんは注意しないといけないということですので、皆さんね、自分の母子手帳を、ね、お持ちならば確認しておくのも、ね、いいかもしれませんですね。はい、今日は比嘉先生にお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。